イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。さあ、2019年も4月になりました。
はい、
ということで4月1日は新元号が発表されたというね、
はい、
残すところ平成31年もあと1ヶ月を切りました。
はい、
というわけで、
ね、
31年の4月31日までが平成という、
はい、そうですね、う
ん、ことで、まあ、その場合31年あったっていうんですかね。
そういうことになりますよね。
なりますかね、
うん、なりますね
なんとなく平成30年っていうなんかそういう気がしてるんですけど、一応31年あったことになる
んですかね。
ですかね。そして新しい元号、
はい、ついに発表になりましたね。
楽しみにしておりましたの、
はい、
どんなかな、
どんなかな。
で、発表されましたのが、
はい、
令和。
令和、
はい、
はい、
ちょうどテレビをつけたら、
うん、
もうじき発表っていうね、
はいはいはい、
そんなところで、
うん、
待ってました、
はい、
で、あの学校に入った、
うん、
令和という文字を見ましたよ、
はい、
リアルタイムで。
官房長官、
菅官房長官が発表されましたね。そうですね。その後安倍総理がなんか談話を発表してましたけど、
うんうん、令和おじさんになったんですね、官房長官。
平成おじさんの小渕官房長官から、
はい、
菅官房長官が今度は令和おじさん次世代はおばさんで来るかもしれないんでね。
あ、そういう時代になるかもしれませんね、うん、
全然あの予想を、皆さんの予想をはるかに超えた R というね頭文字から文字が選ばれて、
う
ん、最初パッと見た時に令和の令っていう字がね、
うん、
なんかこう命令とかさ、
はいはいはいはい、
指令とか、
うん、
号令とか、はい、なんだ偉そうにみたいな
ちょっと冷たい感じもしますよ、
上からかよみたいな感じがしましたけれども、
はい、
時間とともにやっぱりいい言葉だなぁと、
うん、
でこう意味合いなんかもね、
うん、
こう説明聞いていくうちに、あ、なんか素晴らしい言語なんじゃないかなと思えるようになりましたけど、
は
い、いかがですか。
まあ、あの私の周りは、
はい、
なんか冷たい感じがするっていうのは意見が多かったですね、
うん、
あのちゃんと説明してあげました
二水がつくと冷たいっていう字になっちゃうからね。
そうですね、
うん、
またちょっと問題が起こりそうだと思うのは、
うん、
あの霊という字、
うん、
あの一般常用漢字とあと教科書と、
はい、パソコンとかスマホで出てくる霊っていう字は、1、漢数字の1で、うん、こう縦にこう ね伸びていく、
はいはい、
あのまさに色紙の字が、
はい、
ちょっとご色紙の字がね、
うん、
ごちゃ混ぜになってるんだけど、
はい、
もう一つは、こう何冠って言うんだろう、あれ、
うーん、山いだりじゃなくてなんだっけ、なんて言うんだかね、うん、
こうね三角の、
そうそう、三角のね、
中が点で、
うん、
そして間、
そうそうそうそうそうそう、
ね、
うん、
っていう風に書く、まあ、書体だとそうなんですけど、
はい、
まあ、パソコンとかスマホとか、うん、そういったところの文字はこう横棒にこうくるっとあって縦、
縦ね、
っていうね、なんか色紙で発表された時は点なのに縦っていう。なんか、ま、混ざってる感じで
間違えちゃったのまさかの
まあ、あの書体、書、まあ、書道家から見たら芸術ですかね、うん、ただどっちが正しいのっていうところを、
うんうん、
ごちゃごちゃ言い始めるとちょっとお間違いになってるのかなっていう気もしなくはないですけれども、
ね、
あれを書かれた方っていうのが、
うん、
人事のなんか事例を書く人だそうですよ。
普段から書いて
そうですね、
あれね、
うん、事例を書く方だったということで、はいはい、まあ、いろいろと まあ、この後のコーナーでも、うん、その万葉集からということで、はいはい、万葉集についてせっかくですから、
せっかくですから
私稲子、はいはい、国文科を出ましたので、
はい、
万葉集は必須科目、
はい、
習ったはずですのでちょっと触れてみたいと思いますが、
はい、わかりました、ね。
まあ、いよいよ残すところ平成もあとわずかということで、うん、まあ、やり残していることは平成のうちにねみたいな、
はい、
平成最後のなんちゃらかんちゃらみたいなのが、はい、もうこの先毎日のようにどっかこっかで言われていくんでしょうね、
はい、そうですね。
なんかお正月が来るよりも、うん、なんか折り目だらしい、うん、節目なんじゃないでしょうか、日本人としては。
そうですね。
ということで、今月は平成最後の、
最後の
レインボーマジックということで、はい、最後までごゆっくりお楽しみください。お相手はシンガーソングライター私稲子と
監督 P ケンジ。
それではごゆっくりお楽しみください。今月の曲です。アルバム2コーダより春が来ます。
扉開けて外へ出よう、空の雲日の光、風はそよぐ、涙拭いて外へ出よう、花つぼみ鳥の声、春は来ます。山の白い雪、晴れ渡る空、芽吹く木々、せせらく小川、南風。
まさに始まりにふさわしい春という季節でございます。
はい、
はい、
平成がね、はい、終わって、うん、春とともに、うん、明けるとともに、うん、ね、新しい令和という時代が迎えると。
そうですね、
はい、
なんかこう喜びとともに外へ出よう、うん、景気も良くなるといいね。
そうね、
良くなる要素が全く見当たらないんですが、
まあ、景気良くなるためにはさ、みんながさ、いろんな買い物しなくちゃ。
そうだし、うん、あとこう人口が増えるという前提で今の制度ってあると思うんですけど、うん、はい、人口が少なくなるという前提で何かを変えていかなくちゃいけない時が来ていますよね。
そうですね、もう1億人は切ることはね、うん、想定されてます、
うん、
ね、まあ、いろんな、ね、建物を作っていっぱい作って、うん、もう緑を削って、
うん、
それがだんだんと住みたいなくなってね、
うん、
ガランコになってきますね。
壊すことがメインの時代がやってくるんでしょうかね。それは嫌ですね、なんか。
そうですね、
寂しいですね、まあ、そうならぬように、
はい、
なんかこうパッとしたきっかけが生まれるといいなと思います、
はい、
ということでお届けしました曲はアルバム2コーダーより春が来ます。
外へ出よう、穏やかな日の光、春は来ます。暖やかな始まり、春が来ます。
令和、なんかまだ言い慣れてないんですけど、
令和
令和昭和って言うんだったら令和、
いや昭和でしょ、
昭和
いやいや昭和、
あれイントネーションはどっちなんだろう、
昭和
令和、
うん、
令和さて、
はい、
万葉集の一節を転居といたしましたというね、
うん、
ことで日本史の、
はい、
日本の歴史の中で初の漢籍ではなく、うん、日本の古典からの転居となりました、
はい、
素晴らしい
ですね。
なんで今までそうしてこなかったんだろうというくらいですけれど、で万葉集、
はい、
ということなんですけども、うん、監督、
はい、
万葉集というと
世界最古の和歌集
日本最古の歌集
とりあえず関東最大級とかそういう日本最古の和歌集ですね、
うん、関東最大級とかねなんかイルミネーションとかにありがちですけど、で、まあ、この特徴なんですけどもね、
はい、
天皇、
うん、
貴族、
ま
あ、あるいは僧侶とかが、
僧侶
ほらよく百人一首をクレッシェンドコーナーでやってましたけれども、
はい、
出てくるさ、うん、歌人が大体そういう肩書きの人が多いじゃないですか。
そうですね、うん、
のみならず、この万葉集は、
はい、
先盛りとか、
うん、
あと、まあ、農民とかね、
うん、
いわゆる平民の歌もあるわけです、
はい、
まさに身分の違いを超えて、うん、当時の時代をね、
はい、
理解するのにはとっても参考になる日本の国書でございます、
はい、
まあ、国書って何だろうっていうところなんですけれども、うん、まあ、つまり漢籍とか仏典とか要書などに対して日本で、まあ、著述された書かれた書物という意味です、
はい、
さてこの万葉集は7世紀後半から8世紀後半にかけて、
うん、はい、
なのでもう1世紀にかけて、
うん、
時間をかけて編纂された日本に現存する最古の和歌集なんですね、その辺よろしいですか。
よろしいですよ。
759年、
うん、
当時ね元号が4文字、天平法治3年だ。
天平法治3年、
元号のね文字が4文字だった時代も何回かあるんですよ。
あ、それも知らなかったですね、うん、
あ、知らなかったですか、うん、漢字2文字のことが多いんですけれども、
うん、
4文字だったことが何回かあるんです、
うん、
まあ、そのうちの一つ天平法治3年、
はい、
までの間130年間の間にの歌が収録されているっていう、だいたいこう出来上がった、もうこれが完成品かなってなったのが780年頃なんじゃないかと言われています、
はい、
で古すぎて資料もあまりないので、
うん、
詳しいことが分かってないことも多々あるんですね、例えば誰が編纂したんだろう、
うん、
だって1000年ぐらいかかってますから
死んでますね10人ぐらいは当時ね、あの人間のね、
うん、
寿命を考えると、
うん、
40年とか50年、
人間50年ぐらい、
50年ぐらいですよね、
言われてましたよね、織田信長ですけど、それは
ね、そしたらもうなんか代々こう受け渡していったってことになりますよね。
そうですね、まあ、およそ1000年かかったかどうかまでは本当かどうか分かりませんけれども、でもかなり、まあね、130年間の歌が収録されているということですのでね、
はい、
うん、で、まあ、詳しくは分かってないんですけれども、まあ、直線説、つまり天皇の命を受けてこういう和歌を作りなさい、編纂しなさいと言って作られたんじゃないかという説と、
うん、
あと大友やかもちが編纂したんじゃないかという説といろいろあります、うん、
はい、
で今回、
はい、
この
令和
という二文字ですけれども、
うん、
これが転居されたのが、梅の歌を歌おうとする段なんですね、
うん、はい、
つまり全20巻もありましてね、
うん、
二重巻、
うん、
巻物でありまして、 織田の数は4500首を超えてるぐらい、そんなにあるんです、うん、まあ、その中から選ばれたわけですけれども、うん、はい、大友やかもちのお父さんといえば、はい、大友の旅人という方なんですけれども、うん、この旅人がすごく今回の、はい、新元号になった言葉に深く関わっています、うん、まあ、皆さんももうあの散々、
うん、散々
テレビ等でやってましたのでご存知だと思いますけれども、はい、時に初春の霊月にして気よく風和らぎ梅は狂前の香を開き蘭は背後の香を香らすという、うん、梅の花歌32首の序文からいただいたということなんですよ、
はい、なるほどね、
う
ん、
で、まあ、どう大友旅人が関わっているかといいますとこの序文ね、はい、よくテレビで、うん、あの今回の新元号について語られている序文は一部でして、はい、その前にちょっとこういう一節があるんですね。天平2年正月13日に祖父の沖縄の家に集まりて宴宴会を開く、そして時に初春霊月にしてっていう風に始まるんですけ ど、つまりこの宴会を開く邸宅に集まりてっていうのが、うん、太宰府の、うん、まあ、その時太宰府の責任者だった大友の旅人の邸宅に集まって宴会を開きましたということがその前のところに書かれているんですね、うん、でこの旅人さんが歌人を8人かな集めたの、うん、自分も入れて、ね、で、あ違うかな、逆だったかな、4首ずつ読んだんだったかな、4人で8首ずつ読んだったのかな、うん、結局それで32首になったんですけれども、ね、その、時に初春の霊月にしての霊月の霊、うん、で気よく、まあ、気持ちがこう淑女のようによくですね、うん、よく風やわらぎのやわらぐ、
うん、なるほど、
が和で梅は狂前の子を開き蘭は背後の子を香らすっていう文面なんですけど、どんな意味かわかる？
最初にそれね、これ聞くのね2回目なんだよね、
うん、
何言ってんのかさっぱりわかんないしその風景さえ向こう目に浮かばなかったんだけど2、3回聞いてくるとね、
うん、
なんとなくこうなんだろう、梅がこう咲いている、
うん、
こう、まあ、邸宅の庭で、うん、なんかこうこっちから蘭が香ってきて、なんか素晴らしく心地よいいい日だねみたいな
はいはいはい、そうですね、うん、時に初春の良き月にして、うん、この霊月っていうのは、うん、霊という文字ですけども、うん、なんかこう冷たい感じがするとか、
はいはいはい、
っていう意味の、まあ他にも、うん、すごい良きことを始めるのにいいという、う
ん、なるほど、
縁起のいいその、うん、始まりっていう意味も含まっているんですね、うん、でこの初春、うん、つまりこの季節が春っていうのは、
はい、
こう今まで冬があって、うん、寒々しかったところに生命がこう芽吹いてくる、
はい、
まさにこう生命の始まりも意味しているっていう意味で、うん、この初春とか霊月っていうところにその始まりっていうのをこう大友の旅とは思ったんじゃないでしょうかね、
うん
うん、でその梅は狂前の子を開き、
狂前の子、
狂前って鏡の前って書くんですよ、
うんうん、
で、まあ、もちろん梅の花が開いた、
はい、
開く頃っていう季節ですよね、
はい、
のことを言ってるんですけど狂前の子を開きっていうところで、うん、鏡の前でお粉がこうほら
パタパタ、
つまりこう女性が鏡の前でもう梅のようなこうお化粧をしている様を想像してみてください、
はいはい、
で蘭は背後の香を香らす、背後の背っていうのはこう帯玉って言ったらわかるかな、装飾品なんですよ、身につけるもの、
身につけるね、
おしゃれするもの、そのいい香りが漂ってくるっていう、もうまさに綺麗な女性たちが こう華やかに着飾ってくる季節でもあるっていうね、うん、そんなことと関係ている歌だと思うんですね、はい、この辺の序文はね、うん、まあ、その中から、まあ、今回はその霊という字と、それから和らぎ、はい、和という字が選ばれました、
うん、
まさにこれから新たに和というと日本ですね、大和、
う
ん、
そうだね、
うん、まあ、皆さんがお食事されるときに日本食のことを和食って言いますもんね、は
い、いますね、
うん、和は日本っていう意味ですし、はい、安らぐとか、
はい、
あと和むとか、
和むね
っていう意味がありますね、うん、まさにそんな始まりですよ、
はい、
いい感じじゃないですか、
いい感じね、
縁起のいい、
うん、
はい、
ね、レイって言うとゼロだからスタートみたいな感じでも私はね、ありますけれどもね、
うん、またね、そういう、まあ、意味もあるんでしょうかね、とにかく清らかで美しいとか、おめでたいとか喜ばしいっていう、はい、まあ、そんな、なんかお正月めいた感じかな。
なるほどなるほどね。まだちょっと令和ってなれないね。
うん、
まあ、あの平成にね、ちなんだ名前とか、うん、あのアイドルグループでも平成ジャンプって言うんじゃん。
はい。
どうすんだろうね。
まあ、平成で。からジャンプしてくるんじゃないですかね。
あ、うまいなそれ、ね、平成からジャンプして令和に次の時代にね、はいはい、あ、なるほどね、
別に令和って入れなくても、うん、平成からジャンプしてきたぜっていう感じでいいんじゃないですかね。
あ、うまいな
うまいな、私
うまいな、うん、
うん、
そうね、うん、
まあ、なんかもっと違う字でもよかったんじゃないかとは思ったんですけれども、うん、まあまあまあ、だんだん聞き慣れてくると、
はい、
意味を考えたりなんかしたらとても素晴らしい、
そう、ね、
あの選択だったかな、
はい、
でなんかこう今の皇太子殿下、うん、
はい、
ちょっとこうクールな感じしますでしょ、
うん、
穏やかな感じでもありクールな感じでもあり、
うん、
なんかイメージぴったりかもなんて思ってみたりして、うん、
はい、
まあ、皆さんはどうでしょう、どれほど元号に興味があったかですけどいろんな予想を立ててた方がいて、漢字二文字ですから、うん、一番私が受けたやつ、
はい、
面白かったやつですけど、かなめじゅん、
なんでかなめじゅんなの、
漢字二文字だから、
あ、まあ、かなめっていう字はねいいよ、じゅんもいいと思うよ、
うるおもいいですよね、
かなめじゅんってそれさ、かなめじゅんすごいね、
思いついた人素晴らしいと思ったし、かなめじゅんという名前も素晴らしいと思ったんですけど、うん、ツイッターで見たのかな、なんかのネットで見たんですけど、うん、みんながこう予想している中で、うん、誰かがかなめじゅんって書いてて、それいいと思ったんだけど人の名前ね、有名人の名前じゃ選ばれない、
選ばれない ね、 ね、まあ、でもかなめってのはですね、うん、なるほどな、
次の言語あたりにかなめじゅん来てもいい、まあ、でも今回のことで、
はい、
この節目に、うん、その天皇家代々のこう歴史といえば日本書紀であったり古事記であったり、
はいはい、
またあの元号の名付けが、
うん、
今回転居されたのが万葉集だったということで、うん、こう日本の国文学っていうものにこう触れてみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
もう早速、
うん、
原稿が発表された日、
うん、
あの万葉集が売れて売れて、
そうなの、
なんか造反しなきゃっていう騒ぎになったそうですけど、あれ全部漢文ですので、
うん、
買って読めるんでしょうかねまあ私はね読みましたけど、書き下すだけでも結構大変なんですけども、
んなんかその万葉集教室みたいなね、
あるかもしれない、
こう通うしかないね、
うん、もうこれを機に私は書道教室行っちゃおうかなみたいなね
なるほどなるほど、
うん、令和ってなんか自分で書いちゃおうかなみたいな
ね、達筆ですねこれね、
そうですね、令和、うん、
そうね、
はい、
額を高々とね掲げてね、
うん、ちょっとこうね、あの書体と、
はい、
それから何文字っていうんですかと、ごっちゃになってる感は否めないですけれど、うん、なん
か明朝体と、
うん、
あの教科書に書いてるものとなんかそれがあの、
うん、
ごちゃになったという、
うんうんうん、
だから こうね、学に入ったのを掲げてる字と、うん、あのテレビの画面に出てくる字が若干違うっていう、
点なのか横棒なのか、うん、それかあのカタカナの間になるのならないのっていうね、
そうそうそう、その辺が
ね、ところでね、うん、まあその辺は書く人ができ、まあどっちでも字は間違いはないんで、ないよね、書く人によって違っちゃうのか、うん、どこかで統一されていくのかどうなんでしょう ね、はい、
そうですね、
その辺も時代によって言葉とか文字って変わっていきますので、うん、なんかこう5年後、うん、10年後にどんな風な令和になっているのかっていうのがね、うん、楽しみだったりもします。
そうですね、
以上クレシンドコーナーでした。平成はどんな時代だったでしょうということで、
はい、
この曲をお届けしましょう。クレイジーワールド。クレイジークレイジー、眠らない、休まないこの世界。クレイジークレイジー、文明戻れない、止まれない、安心便利の裏側で、大事な大事な安らぎをなくす。ファクティス、ファクティス、狂った価値観。ファクティス、ファクティス、何これクレイジーワールド。昭和は戦争があった時代だったので、その後平和な時代が訪れて、
はい、
経済成長も目まぐるしく、
うん、
昭和自体がすごく変化のあった年時代だったとは思いますけども、平成はというとバブルがあって、その後身の回りのものがすごく変わりましたよね。
変わりましたよ。
もう黒電話なんて見ないしさ。
見ないね。
それがプッシュホンになったのは昭和だったんでしょうかね。
昭和だったかな、
それが携帯電話ができて、PHS ができて、それがガラケーと呼ばれるようになり、スマホの時代になり、どんどんどんどん生活費が高級品に囲まれて生活してる感じ。
はい
ね、
うん、
お金ないとさ生きていけないみたいになってない。
そう、それでね、
うん、
まああの、まあ、メールアドレスを取得したりするのもさ、
うん、
クレジットカードないとダメだったりとか。
ああそうだね。
だからなんかね、現金じゃダメで、まあ、他の国じゃね、
うん、
あのお金が偽札ができるんで信用がないから、
うん
ね、
うん、
クレジットカード
ってい
うかね、うん、そういう時代になってきましたね。
はい、まあ、そんなわけでクレイジーな世の中になったなということで、
はい、
お届けしました曲はクレイジーワールド。メリクルクレイジーワールド。
監督と一緒
キフニンココーナー。言語が新しくなるということで、2019年という年は今後も語られていく年だと思います。
そうですね。
で、
うん、
今年その2019年何があるか、
何があるか、
うん、他にもね、何があるかなと思ったら、わり、
うん、
かし、
はい、
天文ファンにとっては嬉しい1年になりそうです。
またですか。
ちなみに1月の6日も過ぎましたけれども、
うん、はい、
部分日食がありました、そして、1月の20日から21日にかけてスーパームーン、
スーパームーンですね
の、まあ、日本では見れなかったと思うんですけども皆既月食が見られました。
はい、
はい、で、4月23日っていうとこれからですね。
これからですね。
月と木星の大接近というのがあります、う
ん、月と木星が大接近
するの、はい、4月23日、うん、夜空で月を見つけてみてください、はい、まあそうね、一番近いのは夜明け、
うん、
夜明け間近の時間に南の空を見上げると、
はい、
もう満月を過ぎたくらいのまだ大きめの月が明るく光ってるんですけれども、
うんうん、はい、
その横にピッぴったりと木星が寄り添っているのが見えます、
うんうんうん
う
ん、
というわけで、はい、まあ、望遠鏡を持ってらっしゃる方は、
はい、
月と木星を一気にキャッチできるんでね、
はいはい、
木星の表面とか見たらざわつくでしょ、なんか
ざわつくって何、ざわつくって
ざわざわざわってしません、
はいはい、
まあ、4月23日までの間に、
うん、
よし今年はこうね、
うん、
平成最後になりますね。
最後になりますからね。
平成最後の木星とやらを見てやろうか、うん、みたいな感じで。朝
夜中？
まあ、あの一番見頃なのは明け方。
明け方か。
夜明け前の、
うん、
その南の月なんですけど、まあ、もうちょっと夜中だと上がってきた月の近くにいるんじゃないですかね。
うん、
はい。あの木星どこだろうって探すの大変ですから、
はい、ですね、
月に大接近しているとなれば、
はい、
月を探して木星を見つければいいわけですので、
まあ、比較的ね
探しやすいです、
ね、
はい、
うん、
さて5月6日今年はゴールデンウィークも長いんだよね、
はい、
天皇が変わられるということで、うん、いっぱい旗火ができてしまって、
はいはいはい、はい、
ゴールデンウィークもすごいなんかこう真っ赤っかなカレンダーだったと思うんですけども、その中の5月6日です、
うん、
水瓶座流星群というのが見れます。
水瓶座というとね、私のね星座です。
生まれた星座、
そうそうそう、
はい、
う
ん、で、まあ、2019年今年は、まあ、いわゆるペルセウス座流星群とか、
はい、
双子座流星群どっちも満月の時期と重なってしまうため、非常に流星を見るのがに適していないんですね、
うんうんうん、
それと比べれば、
はい、
今回の5月6日水瓶座の流星群に関しましては、
はい、
1時間あたり、
うん、
1時間ですよ、
はい、
最大30個ほどは見れるんじゃないかな。
あ、そんなに見れるんだ。
ですってよ、
すごいね。
なので、うん、楽しみに見てみたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、毎年訪れるこの流星群、まあ、自慢は数だけではないんですけれどもね、
はいはい、
うん、で、その元々その流星の大元は何なのって調べてみると、
うん、
ハレー彗星のかけらっていうもんですから。
ハレー彗星って懐かしいな。
ねえ、だからハレー彗星が地球に近づいてきたのが1986年だったそうです、
うん、はい、
で、
はい、
ちなみに次にやってくるのは、うん、生きてるかな、2062年。
2062年、いや、やばい、
あと40。
俺はやばいかな、男はちょっとやばいかな、
ですよ、うん、そのだからハレー彗星を見るのちょっと無理かもと思ったら、
はい、
そのかけらですよ、
はい、
がブワーって飛んでくるとこ見たくないですか、
見たいですね。
それが、さっき申し上げました5月6日です、
はい、
そして7月2日は、
はい、
皆既日食が見られます、
うんうんうん、
日食日本時間の7月3日、うん、午前1時55分から
午前1時、
日食って午前1時に出るわけないね、
うん、
から6時50分まで、
うん、
ってことは、まあ、7月3日なので日の出は早いですから、
はい、
かけた状態で日の出があるってことかな、
うん、となりますね日本じゃそういうことになりますね、
うん、皆既日食見るためにはどこに行ったらいいんでしょう、
はい、
南太平洋、チリ、アルゼンチン。
遠いな、すごいかかるやつだよ。
え、偶然その日アルゼンチンに行く予定あるわっていう人はですね、
はい、
7月2日皆既日食が見られます。
遠いな。
同じく7月16日です今度は、
うん、
は部分日食、あ、部分月食、
はい、
これ月食です ね、
月食ね、
部分月食が見られます、
うん、
日本時間の17日午前3時43分、
はい、
真夜中
無理だよ、う
ん、にまあ頑張れば見れるそうです、
はい、
最大で満月の6割ほどが影に隠れるということ。
なるほどね、
まあ、そのぐらいがちょうどいいかもしれないよね、うんうんうん、見るにはね。
そうね、
ああ月食だなっていうイメージですかね。
はい、
続きまして11月になります。11月11日は水星の太陽面通過、
うん、太陽面通過
昼間ですね、
うん、
太陽のところの手前を水星がひゅーって
通過するの、
通過していきます。
それ見えちゃうの、
見えちゃいます。まあ、あの日食見るときみたいに紫外線カットのなんかをしてくれれば影が、
あ、
点がビューって動くはずですよ、太陽の前を。はい、日本時間11日、あれ午後9時半に始まり、
何のこっちゃ、
12日午前3時4分まで続くって、なんか太陽が出てない時間ですね、これどうしたことでしょう。
日本時間のとこですよね、
はい、
ってことは日本じゃ見られないという、
天候が良ければ、
うん、
北南米、ヨーロッパ、アフリカ、西アジアなどで見られるそうです。
当日そこにね旅を計画してる人は、
11月11日ヨーロッパ行くわ私っていう人は、
うん、
太陽面を彗星が通過するところが見れると、
はい、ダメじゃん。
さて、
はい、
2019年締めくくりの頃ですね、
ええ、
12月26日はなんと、
うん、
金環日食。
金環日食、
金環日食というと、
うん、
月がだいぶ地球から見て手前にいますので、
はい、
皆既全くもって月が隠れる、あ、太陽が隠れるという、うん、よりは、
うん、
太陽の縁が、
はい、
こうね、縁は隠れない、
まあ、指輪みたいな状態でしょうかね。
そういう状態で見れる、素敵ですね、うん、見てみたいですね、
それはすごく綺麗そうだね、
見たいですね、
うん、
日本時間、
はい、
12月26日
26日、
午後0時34分、おや、いけるんじゃないか。
あ、これはいけますね。
なお日本では午後2時過ぎくらいから太陽が欠け始め、
うん、
北日本から東日本にかけては日食の最中に日が沈んでいってしまいます。
ん、
日食の最中に沈んでいってしまいます
ってことは見れないってこと。
でも金環になってるところは見れるはずです、
う
ん、2時から始まって、
う
ん、
あ、そかそか、
終わる頃には、うん、あの沈んでいってしまうので、
はい
はい、うん、日入退食、日の入り帯びる食、うん、
はい、
と書いて、
うん、
日入退食になる、これは珍しい現象だそうです、うん、そして、
はい、そしてそして今度こそ
12月28日、
もう年末ですね、
三日月と、
三日月と
金星の大接近、
はい、
まあ、これはよくあるかな。
うーん、
でもね、私あの金星とも火星が月に大接近した時に夜空で見たんですけど、すごい神秘的です。本当に三日月のところに、
うん、
金星といえば明けの明星、宵の明星というぐらい明るい星ですね。
そうですね、
もう三日月にパチッとキランと雫のように、
うん、
そこに金星がいる状況、
はい、
これを12月の28日に見ることができると、
はい、
まあ、何はともあれ、
はい、
晴天を祈るばかり。
そうですね夜中なことが多いですからね、
うん、こうね、あの令和元年、う
ん、令和元年
天体ショーたくさんあるよって言ったって日本で見れるものはごくわずか
ダメじゃんそれ、うん、
ですが、
はい、
まあ、世界、ね、地球上からこんなものが見えてるんだなということを、
うん、
たまにはこうね、自分の心を宇宙規模に置いてですね、
はい、
心を広く時を過ごしたいと思いますが、
はい、
いかがでしたか。
まあ、なかなかね、あの月にとかね、
はい、
星にね、だんだん詳しくなって、
うん、
ね、万葉詩とかね、和歌集みたいなね、
はい、
うん、ちょっと勉強させてもらってますこの番組で。私、
いや、私が話したことをさ、
うん、
あの使ってるでしょ
いやいやいや、
まるで自分の知識のように使ってるでしょ
使ってるでしょ
まあ、私も誰かから学んできたことなんで、うん、自分の知識とは言いませんが、はい、でも私が話したことを、うん、もう聞いたその次の日とかに早速も使っているでしょ。
使ってますね
職場とかで。
そうそうそう、使わないと忘れちゃうじゃん人間ね。
そうなんですよ、うんうん、私がなぜ覚えてるかというと、はい、こうやって話す機会があるから、覚えてるんだと思いますよ、あの、へえそうなんだって聞くだけだと、はい、忘れちゃうんだよね人間って。
そうですね、
うんうん、なのでへえそうなんだと思ったことは、うん、リンボーマジックからの情報であれ、はい、なんであれ翌日には、うん、まあ、その当日でも、はい、どなたかに喋ってみましょう。
はい、
あなたの知識となっているはずです。さあ今週は新元号が発表されたということで、
はい、
なんか元号にまつわるというか、うん、まあ、まつわるお話が多いですけども、
はい
はい、先ほどの、万葉集からね、
はい、
転居って言って
転居、ね、
うん、取り上げた、
うん、
ということですけれども、
はい、
梅の花をみんなで見て歌を詠もうではないか、
はい、
これからねお酒も美味しいし、
うん
うん、花見をしながら歌会を始めようではないか、はい、と大友の旅と、
はい、
こう宴席を設けたわけですけれども、うん、その梅っていうのは中国から輸入してきたそうなんですよ、はい、
ね、
うん、で当時日本に自生していなかった木ですから、花ですから、まあ、珍しいもので、うん、ハイカラな存在だったみたいですね。
ハイカラって久々に聞いたなハイカラね、わかりますよ
当時のね、うん、まあ、当時ハイカラという言葉もなかったと思いますけれども、うん、で後に、うん、その日本の春の花といいますと桜、
はい、
で桜は日本に自生していました、
はい、
でちなみにですけども、うん、ソメイヨシノという桜は、うん、交配して日本の技術で作られたものなんです
。作られたもんね。
そうなんですよ、うん、なのであのこうなんていうの、自然界にそもそもあったものではないので、
はい、
日本でこう広がっていった。
なるほどなるほど、
ね、うんうん、そういう記述があるんですけども、
ね、
まあ、その、大友の旅と、まあ、太宰府の方にね、
は
い、
うん、
赴任していたということで、太宰府といえば太宰府天満宮、
はい、有名ですね。
行ったことあり、
まあ、ないですね。
私はあります、はい、でそこにご神木としてありますのが、
うん、
飛び梅、これまた梅の木なんです
よ、はい、
で有名な話ですけども、
うん、
太宰府天満宮は誰が祀られているかというと、
はい、菅原道真、ね、
ピンポーン、
さすがだな
学問の神様と言われてます ね、 で、
ね、
うん、で菅原道真は左遷されて、
はい、
太宰府に行くことになりました、自分のもともといたところの邸宅のお庭に立派な梅と桜と松が咲いていました、
はい、
このこう大切に育ててきた梅や桜や松と別れたくないな、
はい、
まあ、松竹梅なんて、ね、
ああ、
うん、ね、言いますけれども、
うん、
で主を失った桜は悲しくて枯れてしまいました、
はい、
さて主を追いかけて飛んでいきます、
はい、
その松は、
うん、
途中で力尽きて違う土地に飛び松として生きていくことになりました、
はい、
さて最後に梅ですけれども、ね、梅だけは菅原道真のいる太宰府に到着いたしました、
うん、はい、
それが飛び梅です。
なるほど、
菅原道真を追いかけて、主を追い求めてやってきたのが飛び梅ということで、
はい、
太宰府天満宮には飛び梅という立派な御神木があります、
はい、
まあ、私が行った時には梅の季節ではありませんでしたので、うん、咲いてはいなかったんですけれども、
はい、
まあ、皆さんよろしかったら画像検索してみてください。立派な梅の木です、まあ、そういう意味では、
はい、
太宰府というところは、
うん、
梅にまつわるお話がいっぱいあるんだなって、
はい、
いいですね。
いいですね。
旅がしたいです、ね、
旅番組にまた成り下がるのか
成り下がるって何ですか。
一応ねこの番組ね音楽番組なわけよ。
先週までもわんさか音楽を
そうですそうです
してましたが、
もう飽きたの。
飽きませんよ、自分の曲ですもん。まあ、今週は特別にね、はい、新元号が発表されたということで、
そうですね、
うん、でいろいろそうであるならばと思って調べたりとかしましたけども、
はい、
うん、なんかこう今桜がこうもう満開散り始めるかな、まあ、関東なんかはそうですけど、
はい、
まあ、あの西日本はこれから満開を迎えるということですが、
ね、
うん、桜桜と言っているところにこう梅の話がやってきてね、
うん、
梅はもう少し前の時期に咲いてるかと思うんですけど、
ね、
あの種類によっては今梅の、ね、うん、花が咲いている木もありますよ ね、
はい、
なのであこれは梅かななんて、ね、思って見てみるのもいいんじゃないでしょうか、
はい、
うん、雅な心ですよね。
雅な心、
季節の花を楽しむだなんて、
はい、
桜と紅葉を美しく思ったら年寄りだよ、
はいはい、まだ大丈夫かな。
まだ興味ない、若いうちはあんまり興味ないんだそうですよ。
でもさ今の若い人たちね、
うん、
桜見てね花見行くじゃないですか、
うん、
行ったことないもん、そんな桜見て花見で宴会なんて。
まあお花見で宴会してる人は花見お花が好きなのか宴会が好きなのかっていう、
まあ宴会でしょうね。
かもしれませんね。私もお花桜の下でなんか風呂敷広げてみたいなことはやったことないですけどね、
うんうん、まあ、お互いに下戸なんで、
まあそうですし、例えば会社関係のお付き合いとか、
はいはい、
そういうんだとしてもないですね、うん、やる人たちの方が少なくないですか。
まあ絶対的に少ないと思います
、ね、なんとなくこう散策しながらね、
はいはいはいはい、
ああ咲いたなあなんて思って見上げる感じの方の方が多いでしょうかね、
うん、そうですね、
うん、でもこの新元号が発表されてまさに5月1日に新しくだ、ね、身代わりいたしますけれども、
はい、
そうすると梅にもこう脚光を浴びていくのでしょうか。
そうですね、どちらかとね桜の陰に隠れてね、
うん、
梅はいたと思うんですけどもね、これからはね、うん、ちょっと梅の方を、ね、注目していきたいかなと思いますよね。
もう一つあるでしょう、桜梅ときたらもう一つ
桜梅、なんだっけ、
桃の花です。
あ、桃の花ね。
ね、うん、桃の花もほら、何の節句だっけ？
端午の節句？
端午は端午は5月です。
桃の節句。
桃の節句です。
うん、そのまんまやん。
お雛様の、
はい、
ね時に、
うん、
桃もいや桃ってどんなって言われたらピンとこなくない？
桃ってあの何桃だっけ？なんだっけ？桃。
桃もすもも
ももの うち、うん、そうそれしか思いつきませんけど、
なんか桃はちょっと、まあうん、ピンクが濃いっていうイメージですけど、
うん、
あれ桃の木ってあったっけかなって、ちょっとどこにあったっけかなって感じがしますけど、
うん、
あの山梨の方に行くといっぱいありますけど
桃ね、うん、
うん、
そうですね、あんま、まあ、あの取るためにそんなに高い木ではないんですよね、桃の木ってね、
うんうん、桜だってさ全部にさくらんぼができるわけじゃないよね。
さくらんぼと桜って同じなの？
え、桜の木にできるからさくらんぼじゃないの？
さくらんぼ見たことある？
梅干しの梅とかは梅でしょ？
そうですよ。
でさくらんぼの木は桜で、
はい、
桃ができるのは桃の木、
うん、
全部美味しいじゃないですか。
もうまた食べ物ですか。
全部美味しいじゃないですか。さくらんぼができる品種は特別なんですかね。ソメイヨシノではできないんでしょ
う。そうでしょうね、
うん、
まあさくらんぼ狩りっていうものもね、
ええ、
あるとは思うんですけれど、
うん、
なんだろうね。
突如としてふと疑問、
まあ、日本各地のね、さくらんぼ ね、狩りができるところ、
うん、
結構ねあると思うんですけど、
うん、
どこね、千葉なんかできるんでしょうかね。
千葉じゃ聞かないですね。さくらんぼって言ったらなんか山形とかさ。
ああ、そうですね、
うんうん、
ちょっといきなりこう課題が出てきましたけど
さくらんぼはさくら桜の木になるのでしょうか。
はい、
だって桜の実っていう意味なんじゃないの、さくらんぼってって。
うん、
西洋実桜、
はい、
という木になるんですよ、
うん、
だって
、まあ、桜は桜なんでしょうね、
うん、
だ西洋ってことは日本じゃないってことですよね、きっとね、うん、
そう、西洋実桜、
うん、
っていうんだって。
まあ、今あの、ね、山梨とか、ね、山形、ね、日本全体でこうさくらんぼの、ね、
うん、
生産が減ってんだって。そうやってみればさ、昔さなんか、うん、なんか飲み物飲んでもなんかちょっとさくらんぼピッてついてたじゃん。
あ、缶詰のさくらんぼってあったわ。
あったでしょ、
うん、
でそれが最近ね、少なく、
うんうんうん、
ね、まあ、30年後ぐらいにはもうね、さくらんぼ狩りもねなくなっていくでしょうってね、
うん、
言われてますね今ね、もう 10% 以下になるって。
ソメイヨシノなんてもうそろそろ一斉に寿命が来ると言われているので、
うん、
ねえ、ね、寂しい限りですけど、
うん、
私あのシダックスっていうカラオケ屋さんあるじゃないですか、はいはいはいはい、であそこでそうクリームソーダとか頼むとさくらんぼをついてくるんですよね。 あとレモンスカッシュとかさ
昭和だな、
ソーダ系のもの頼むとさくらんぼがついてきて、あのさくらんぼが食べたいから頼んでるのに、
うん、
何杯目かからかさくらんぼ抜きになるんだよね。であれさくらんぼはって言ったらもう品切れですって
さくらんぼ食べたかったのにね。
行った日によっては、うん、のっけからさくらんぼが入ってない時もあるのに、
ね、ふざけんなよって。
私炭酸の飲み物あんまり好きじゃないんだけれど、
うんう
ん、そのさくらんぼが欲しいから頼んだのにさ、
うん、
入ってない時があるの。あれ統一してほしい。
クリームソーダにはさくらんぼを乗せましょうと、ね、うん、
結局ね、花より団子って申しましょうか。食い手で終わると。
はい、
ということでお相手はシンガーソングライター、私猫と
監督 P ケンジ。
それではまた来週。
さよなら。